区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は大田区民センターをご紹介しています。前回は居合道の東京志向会中島由美さんにお話をお伺いしました。今回も大田区民センターでご活動されている団体様をご紹介したいと思います。本日お話しくださるのは杉並かるた会副会長の佐々木祐介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずはじめに杉並かるた会についてご紹介ください。
はい、杉並かるた会はですね、小倉百人誌を使った競技かるたをする団体でして、その競技かるたは、全日本かるた協会という一般社団法人の大元の団体がございます。
はい、
我々杉並かるた会はそこに所属、加盟している団体の一つとなります。全日本かるた協会はですね、小倉百人誌の、普及、文化の普及に寄与する活動を主な事業としている面と、競技かるたの競技の、を普及するための大会を開催したりですとか、我々のようなかるた会が大会するときにその大会を公認していただいたり講演いただく、というようなのが全日本かるた協会の、団体となっております。で、我々の杉並かるた会は今150人ぐらい会員がおりまして、主な会員は、杉並かるた会の名前の通り杉並区がメインですけども、次に多いのは世田谷区、あとは武蔵野市とか、練馬区、東京の西の方の、人がですね、会員としておりまして、週に5回、主に杉並区、あと世田谷区の、地域センターなどを、利用して、普段練習に励んでおります。
全日本かるた協会があって、その中に杉並かるた会があるということで、はい、週に5日活動をされてらっしゃるんですね。
はい、
で、大田区民センターは世田谷区なんですけれども、なんで杉並かるた会なんでしょうか。
はい、私自身が杉並かるた会に所属はしておるんですけども、世田谷区民でして、先ほど申した通り世田谷区の会も非常に多いものですから、世田谷区の方でも練習できないかなというところで、世田谷区民の有志を集めてですね、大田区民センターの団体登録をさせていただいて、そこで犬めり会として、下部組織じゃないですけども、そういう団体として、登録をさせていただいて、主にですね、木曜日の夕方の練習には、世田谷区の施設で、世田谷区民中心の練習を行うということをしております。
なるほど。では大田区民センターでは犬めり会として活動をされていらっしゃる、
それですね、犬めり会という名前で、団体登録をしております。
所属されている方はどのような世代の方が所属されているんでしょうか。
はい、やはり学生の方が多くてですね、小学校低学年から大学生まで幅広く所属しております。また社会人も、それなりにたくさんおりまして、年代もバラバラ、20代の新卒の社会人の方から60歳ぐらいの方まで幅広い会員がおります。
ご高齢の方まで、
はい、
何がきっかけで皆さん競技かるたをされるんでしょうか。
やはりアニメのちはやふる、少し前に流行りまして、ちょっと漫画の連載終了してしまったんですけれども、当時やはりそこで爆発的人気があって、私もきっかけはちはやふるですので、これがやっぱり一番のきっかけでした。
そうなんですね。アニメの効果というのは絶大ですね。
そうですね
ところで競技かるたについても詳しく知りたいんですけれども、改めて競技かるたについて教えていただけますでしょうか。
はい、競技かるたはですね、小倉百人誌の100枚の札を使います。ただし試合はその100枚のうち50枚を使います。まず最初に50枚の札をですね、25枚、1対1の試合になりますので、お互いに25枚ずつ分け合って お互いになります。でですね、まあ、読詩という、まあ、その教育から、百人詩の歌を読む方が、まあ、おりまして、その読詩が読んだ札をお互い取り合う。で、まあ、よく勘違いされるのがたくさん取ったは勝ちではないんですね。
そうなんですね。
はい、25枚ずつ並べた自陣の札を0枚に先にした方の勝ちなので、自陣の札を取ったら1枚減る、相手陣の札を取ったら取った分1枚相手に送ることで自陣の札を減らしていって最後0枚にした方の勝ちというのが競技カルタの基本的なルールとなります。
競技カルタにはどんな能力が求められるんですか？
そうですね、やはり最初に札を並べた時にちょっと見たことあるかわからないですけど、読詩が読んだ瞬間にもう1音目2音目でパッと取るので札を覚えるんですね。なので札をどこに置いたかを覚える暗記力と、読まれた瞬間に反応するっていう、まあ、その集中力ですね。あとはやはりその運動神経といったらいいんですけど、その札を正確に貼りに行かなきゃいけないんで、振りの速さといったフィジカル面なので、暗記力、集中力という、あとはそういったフィジカル面、それが合わさった非常に面白い競技となっております。
聴力、反射神経、暗記力、そして札の配置戦略、さまざまなことが求められるんですね。はい、で私もいろいろと調べていたんですけれども、決まり字というものがあるそうなんですが、こちらは何なんでしょうか？
はい、百人詩の、歌の中には、この歌をどこまで聴けば、ユニークになるか1位になるかというものがあります。例えば先ほどのちはやふる、百人詩の中に地から始まる歌は3首あるんですね。ちはやふると、ちぎりきな、ちぎりおきしっていう、まあ、ちは、ちぎりき、ちぎりおっていう決まり字なんですけれども、はい、この3首があります。で、ちはは、ちの時点ではまだ3択です。ちはまで終わると、あ、ちはだなと分かる。さっきのちぎりきは、ちぎりおっていう似たものがあるので、ちぎりきまで読まれれば、分かる。このここまで読まれれば分かるというものが決まり字というものになります。
そして先日9月10日に明治大学で杉並かるた会主催の全国から選手が集まる競技かるたの大会が行われたそうですけれども、いかがでしたか？
はい、非常におかげさまで大盛況でして、全国から500人ぐらいの、はい、各地から選手が、集まっていただきました。で、我々の杉並大会はですね、競技カルタは、まあ、クラスがあって、まあ、A 級、B 級、C 級、D 級、E 級という、まあ、E 級までの5クラスが、まあ、公式なクラスで、まあ、その下に F 級、D 級、G 級っていうちょっと、まあ、ローカルなクラスがあったりするんですね。で、杉並大会はそのうち下の方の級 D、E、F の3クラスを対象にして行っております。
はい、
はい、で、まあ、当時、500人集まってですね、我々今回の企画は特に大学生の子たちがメインでですね、その企画をしたりとか、まあ、申し込み各団体から受けたまったりとか、まあ、それを全部やっていただいたので、まあ、非常に我々大人としても、まあ、楽をさせてもらったんですけど、学生がですね、非常に主体的に動いていただいて、我々運営の方も滞りなくできて、まあ、いろんな方が、楽しんでいただけたかなと思います。
頼もしいですね。はい、そして皆さん大会となるとどれくらいの練習を重ねて臨まれてらっしゃるんですか？
はい、我々週に5日間、会場があるので、その中でですね、集まって練習をするんですけれども、ちょうどこの間は夏休みがあったんですね。9月の前なので、夏休みはですね、一番多い選手で、夏休み期間にですね、100試合取って、そのまま大会で行った選手もおりました。まあ、極端な例なんですけれども、それでも週に、やっぱり大会を目指す時期になると、週に3、4回ぐらい、皆さん来て、たくさん練習をしております。まあ、100試合する子はやっぱり強くなりました。
まあ、練習に練習を重ねての結果なんでしょうね。そして佐々木さんご自身についても伺いたいんですけれども、競技カルタを始められたきっかけというのは、ちはやふるのみですか？
はい、ですね、まあ、正確に言うと、ちはやふるを見た子供、私子供がおりまして、子供が始めたのが最初のきっかけです。
あ、そうなんですね。
はい、で、子供が、まあ、もちろん幼稚園の頃だったんですけどね、3歳と5歳の頃に始めて、子供にやりたいということで、私がまずじゃあ覚えなきゃいけないなということで、私がまず百人詩を覚えてですね、で、子供に、まだひらがなを読めない子供に教えて、でそれで子供たちがカルタ会に入会して、よかったよかったってして見てるうちに、まあ、私も引き込まれて魅力に引き込まれて見せられて、 始めました。それが私子供が始めたのは7年経った、まあ、8年目7年前私が6年経って今年7年目になります。
あのカルタが生活の中に入って何か変わったこととかっていうのはありますか？
やはりあの、まあ、生活の中心がカルタになってますやっぱりあの夜あのなったらカルタ会行こうとか休みの日カルタ会行こうとか今月大会どこであったっけでそこから遊びの予定を入れるとあの完全に中心になっていると思います。
そしてあの読み手の資格もお持ちなんですね。
はい、そうですね、あの、はい、B 級公認読書という、資格をあの、まあ、全日本カルタ協会の方で認定されるんですけどもあの頂戴しておりまして、まさにこの間の大会では私も読書としても、2試合ほど読ませていただきました。
あの改めてなんですけれども競技カルタの魅力どのように感じられていらっしゃいますか？
は
い、
やはりですね老若男女、楽しめるスポーツで、まあ、あの先ほど申した通り60歳の会員とあのいらっしゃるのであのある程度のお年になってもできるところが一番の魅力です。また最近はですねあのテーブルカルタっていうのがですねあってあのお年寄りの方正座もしんどくなってきた頃に、まあ、付け根でやれるのもやりましょうみたいなそういったあの運動もされてたりしてですね本当に、まあ、いよいよ本当に立てなくなっても椅子に座れればできると、まあ、そのいつまでもできるということが本当に一番の魅力じゃないかなと思います。はい、その次にはやっぱりあの札を払う爽快感あの札をあの百人一首は成功体験をですね、まあ、50枚の札を取り合うので50回ずっと用意ドンやるんですね、まあ、人間用意ドンで単純勝負やっぱり楽しいじゃないですか。なのでそこでパッと札をきれいに貼れた時の、ですね、爽快感が非常にあるかなと思います。とあとはやっぱり最後は練習して大会出て優勝したり入賞した時の達成感、まあ、これらが競技カルタの魅力ではないかなと思います。
あの競技カルタの人口も年々増えていっているということですので一人でも多くの人にその魅力を知っていただきたいですね。
はい、
さてそろそろエンディングのお時間になりました。最後リスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、杉並カルタ会はですね競技カルタを通じて、まあ、皆さん人生少しでも豊かになっていただければという思いで日々活動をしております。杉並カルタ会の、ホームページが、インターネットから検索いただければありますので、ぜひですね一人でも多くの方に、興味を持っていただいて、まあ、よろしければ杉並カルタ会の門を叩いていただいて一緒に競技カルタを楽しんで、いければなと思います。皆様ぜひ、お待ちしております。
ありがとうございます。はい、競技カルタは日本の伝統的な文化の一つであり障害スポーツです。杉並カルタ会週5日荻窪や高円寺などで活動していますが木曜日は犬見理会として大宅民センターで活動しています。ぜひご体験ください。ここまでのお話は杉並カルタ会副会長佐々木雄介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と、町と、明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。